皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、スーパーサイヤ人になりたいなっていう感じです。
スーパーサイヤ人になりたいの、あなたは。
スーパーサイヤ人になり、いや、なりたくは。
ああ。でもなんかカメハメハ打ちたくない？
カメハメハ打ちたくない。
瞬間移動やろ、どうせお前は。
空術か瞬間移動。
実用的なやつやろ。
ビーデルぐらいのレベルで。
これだからもう夢がない
わ。けど瞬間移動使えるのって悟空だけやからな。
まあまあまあ確かにね。
まあキビトも使えるか。
ああ、懐かしいね、キビト。
今日はそんなスラムダンクじゃない、ドラゴンボールの好きなキャラを語る回
っていう。違う。ちなみにドラゴンボール好きなキャラいるんですか。
クリリン。
クリリンなの。全然クリリンっぽくないけど。
クリリンが一番いいでしょ。
なんで。
だって最初めっちゃ嫌なやつでさ。
まあそうだけど、一番最初な。
最後はもう親友ポジでさ。
まあ、
主人公の親友ポジで。いいや
ん。お前あんまいいと思ってない
やん。クリリンと思う。まあ、どうせヤムチャやろ。
なんでヤムチャがいいと思って
る。ヤムチャ似てるからさ。
似てないわ、全然似てない。
そこ前の飲み会でローが夫婦犬って言うぐらい。
してないよ。あちゃあちゃとか言ってない全然。
ほんま、もうちょっと、ヤムちゃんはちょっと NG でした。
なんでなん、
古谷さんが声優やから。
確かに
じゃない。確かにじゃない。
はい、
ということで今日は好きなキャラを語ってい
こう。いや違います。今日もですね、ドラゴンボールの提示していた社会的メッセージの話です。
社会的メッセージをドラゴンボールからも読み取ってしまう。
読み取ってしまったっ。
この方はメッセージの取り憑かれてます。
はい、
メッセージに取り憑かれてますね。
で今日喋るのは、僕は勝手に鳥山明先生がこういうメッセージを伝えたいと思ってドラゴンボールを書いたんじゃないかという私の妄想です。
あ、妄想。
はい、
今日は妄想垂れ流しラジオです。
はい、信じるか信じないかはもう果しないという
陰謀論です。都市伝説です。はい、
でも僕はでもこういう話ってことは多分こうなんじゃないかな、こう考えるのは信じるなんじゃないかなって話をするんで、はい、ちょっとまあ、半分疑いながら聞いていただければ
わかります。
はい、と思います
。
はい、
ずっと前に、僕のヒーローアカデミアを
や
った時に、タイトルが、俺はこう考えた、僕のヒーローアカデミアですけど、今回、俺はこう考えたドラゴンボール。
そうです。
そういうことですね。
はい、
わかりました。
はい、
では今日はそんな馬場さんの思いの丈を、ドラゴンボールのメッセージという観点からぶつけてもらいます。歌っていただきましょう。ドラゴンボールでどうぞ。ということで週末作戦会議室スタートです。会議をね、始めていきたいと思いますが、今日のテーマは、ドラゴンボールの持つメッセージ性ということで、
話していきたいなと思っ
ております。メッセージ中の馬場さんが語っていただきたいと思いますが、
っていうのもちょっと最近ですね、私ちょっと仕事の関係でですね、ドラゴンボールが海外で流行している理由をですね、ちょっと調べるという機会がございまして、
面白い。
そういう中でちょっと意外と、まあそれでちょっと見たんですよ、その辺を。
ドラゴンボールを。
ドラゴンボール見たし、最新の映画とかも見たし、なんでこれ海外で今流行ってんだろうとかもちょっと調べたんですね。でその時に、結構これもしかしてドラゴンボールってすごく社会的メッセージがある作品なんじゃないか。で鳥山明先生は結構メッセージ中の視点から見てもあの方はすごい作家なんじゃないだろうか。
なるほど。
なんか絵が上手いとかさ、なんか物語としてワクワクすると面白いとかいうのはまあ全然思ってたけど、メッセージの観点から見ても確かにドラゴンボールってすげえんじゃないかって新しく最近思ったって話を今日したいなと。
ジャンプ漫画の中で、メッセージ、テーマみたいなのが語られてくるのは、ここ10年ぐらいだと思うんですよ、なんとなく。いやもう言ってた人はいるんかもしれんけど、ワンピースのテーマ性とか、僕のヒーローアカデミア呪術廻戦がどうだとか、テーマは何かみたいなところは結構新しい観点で、むしろね、ドラゴンボールとか逆にテーマ性とかあんまなくて、と思ってたんですけど、そうではない。
ないんじゃないか
という説が。
鳥山明先生、多分 Z ぐらいからもう国民的作家になってしまってるから。
Z はアニメですけど、ドラゴンボール自体が。
もうなんかそこのなんかこう責任をどう果たしていくのかみたいなことをちょっと考えたんじゃないかみたいなのを見ながら改めて思ったっていう話を したいなと
思っ
ております。でちょっと一応念のためドラゴンボール Z を知らない視聴者さんがいるかもしれないので、はい、
どっちかというとアニメ文脈がやっぱ強いん
だ。まあそうだね、まあ、うん、あの俺結構見てたアニメだし、はいはい、まあ一応原作も全部読んでいるんですが、それ戦ってるシーン、あ、木のシーン、
シュインシュインシュイン
ですね。そんなんやったかな。
そうそうそう。
まあまあまあまあ、はい。ってところで、一応なので、ドラゴンボール Z 知らない方もいるかもしれないですが、簡単にですね、概要とあらすじの話をしておきますと。はい。で、ドラゴンボールは、これ何年から始まってるか知ってます？
ドラゴンボール？
はい。
原作が？
原作が。
1988年とかじゃない？
84年です。
84年か。
はい。終わったのが1995年です。あ、11年の連載で、意外とこう見たら短いですね。
まあまあな。
はい。でまあ、少年ジャンプで連載されてまして、まあ、単行本の発行部数が国内だけで 1.6 億部以上。
おお、すごいね。
はい、で全世界になると 2.6 億部です。
すごいよ、ね。
で意外とですね、1億部海外で売れてるという、まあ、海外比率が結構高い作品になっておりますと。で、あと、我々生まれる前から連載始めてたんですね、うんうん、1984年ということまで。うんうんうん、はい、でも今、日本国内だけでなく、アメリカをはじめとした全世界で人気を誇る作品となっております。
未だ IP として強いのはすごいよね。
ゲームがまだ出続けてるし、ね、映画も出てるし、
作品なんてもう終わってんのに、まあ、作品、まあ、映画はね、出てるけどさ、うん、原作終わってんのに。
で、新作の新シリーズアニメもね、
あ、そうね、
今、出てるんですよ、あのドラゴンボールスーパーというのがあって、もう今だから、ね、今だからむしろ逆に、今の小学生とか見て、みんなドラゴンボール知ってるっすよっていう。なるほどね。そう、はい、ってところで、あのテレビアニメは1986年から1996年まで放送されていまして、
はい、
平均視聴率なんと 20% 以上
と。すごいね、
はい、
火曜日にやって水曜日にやってて、なんかその辺の7時にやって
た、確かそうなんかやってたけど、うん、ずっと 20% を超えるっていうアニメ、
めっちゃ引き延ばしアニメと言われ
る、そうそう、
どんだけこの格好まで伸ばすねん。
でちょっとあのやった時に、あのその頃父はとか、ね、それはいいね
んと、
そうそうそう、大丈夫かなとか言いなが
ら、はいはいはい、はい、
でまあ今日本だけでなく全世界で、はいはい、あ、全世界80カ国以上でですね放送されているらしくて、うん、まあ、特にアメリカで大人気らしくて、
はいはい、
アメリカではですね結構アニメにあまり詳しくないアメリカ人であっても、もうドラゴンボールは一般常識であるという話を私聞きましたと。はい、ちなみにアメリカではドラゴンボールをゴッドファーザーとして、アニメビッグ3と言われている作品があるらしいです。さあ、ビッグ3は何でしょうか。
日
本のアニメです。
ドラゴンボールが一つ。
お、あ、ゴッドファーザーとして。
ゴッドファーザー、
あの頂点として、
あ、
その3人の子供がいるらしいんですよ。
ドラゴンボールがあって、その2つにビッグ3がある。
そうそうそうそうそう。さんでしょう。
ナルト。
お、あります。ナルトあります。
ブリーチ。
あ、すごいあります。
でもその世代ってこと、じゃあワンピース、
お前全部当ててくるやんけ、うん、そうです、はい、うん、そうなんです、まあ、ワンピースなるとブリーチの、
はいはいはい、
まあ、いわゆるジャンプのやつですね、はいはい、まあ、忍者とあと剣かな、
はいはい、
とあと、まあ、ワンピースはちょっと別格としてみたいな感じのやつが、まあまあ、ビッグ3と言われてるのが今流行ってるらしいと、はい、いうのがまあ概要でございますと。はい、で一応ドラゴンボールのあらすじを超簡単にご紹介しておきますと、まあ、ドラゴンボールは孫悟空という青年を主人公とした物語で、まあ、地球を支配しようとする悪い奴らを、まあ、悟空が倒していくと。はい、まあ、そう、みんな知ってるよねそれはね、
う
ん、
そうな、
何、
いや、そうやな、納得、うん、いや、そうやな、支配か、まあそうか、
言語化するとそうやろ、ピッコロさんもそうやし、ベジータも一応支配しようとしてたし、
あ、まあそうな、
うん、まあ、セルはちょっとバトルマニアみたいなとこなんだけど
そうや、まあそう言うたらそうか、
はい、うん、まあですね、で初めはまあピッコロさんで、まあ、ラディッツが来てベジータとナッパが来て、はいはい、フリーザー、セル、バジンブーみたいな、うん、次々と強敵が現れては倒していくと、はいはい、でドラゴンボールの物語の特徴は、まあ、一番の特徴はやっぱあの死人が復活するというところですね、
はいはい、
なので、まあ、そもそもドラゴンボールとは7つ集めると竜が現れて何でも願いを叶えてくれると、
はい、
なので、まあ、このため結構強敵によって主人公である悟空とか仲間が倒されて死亡したとしても、まあ、ドラゴンボールの力で復活させることができると、
はい
はい、なのでちょっとドラゴンボールの世界観で割とあの命が軽く扱われがちと、まあ、そういう特徴があるというところがあるので、まあ、主人公である悟空がまあ、後から生き返らせればいいっしょ、みたいな、セリフを軽々しくするぐらいには、まあ、ちょっとやや、命が軽く扱われると。
はい。
はい、っていうところまでが、大体のドラゴンボールの、まあまあまあ、はい、ストーリーかなと思ってますと、はいはい。で、ここからが本番の、物語考察であるとか、
はい、
まあ、社会に対するメッセージの話を。
そこには、なんか、サイバーマンは何のメタファーかっていうのがある？
それは、入ってません。
入ってない。
その解像度では、ないです。
栽培マンはじゃあナッパーがハゲでクリリンがハゲで、うん、天津飯がハゲで、うん、ピッコロさんがハゲで、うん、ナッパーがやってきた時にハゲばっかりだったっていう、うん、あのコマのあの考察はある？
あのコマの考察はありません。
何や、
髪の毛がある、ま、ヤムチャがやられたみたいなそういうなんか頭髪に関するコンプレックスとしてはありません。
そうなんや、
はい。
まあ、あれは単純に鳥山先生が髪の毛描くのめんどくさいから説があるけど、
確か唯一髪の毛があるヤムチャがやられるっていう、
まあ一応ベジータはねもちろんいるけど、
まあ、確かに
ご飯もいるけど、
うん、そうそう、まあ、ご飯はまだ若いからね、
うん、若い
から、そう、でもベジータもさ、まあ、もうベジータも起き始めてるからデイムジ来てやるからみんなハゲっていう、うん、その頃こう頭髪コンプレックスがあったみたいな、そんな考察しないですよ。
あ、そうなんや、はい、そこ結構メッセージあるかなあ、そうですか、
はい、
はい
はい、でちょっとあの特化会はですね、ドラゴンボール Z が、まあ、結構北米をはじめとした海外人気となっておると、
北米、
はい、はい、ところからありますと。でなんか人気になっているには結構諸説あるんですけど、まあ、結構いろんな人が言ってるのはアメリカのアニメとか漫画のヒーローよりも悟空みたいな主人公の方が自分を同一化させやすいというのがあると。で、あ、なんでかというとアメリカのヒーローってもスーパーマンとかじゃないですか、うん、で初めから超人的能力を持ってるんですよ、
はいはい、
でも才能なんですね。で彼らは努力しないと、でつまりドラゴンボールでいう修行をしないと、
はいはい
はい、でその才能を使って悪者を対峙するのがまあ大体多いと。でたまに悪者に負けることもあると、スーパーマンは。でもそれはヒーローの体調が悪いとか外部環境の条件が悪くて、そのヒーローが全力を出せないと、
はいはい、
だから負けたんだみたいな感じに、ね、なると。なのでヒーローが純粋な力量が足りなくて負けるわけじゃないみたいなのが、
はいはい、
あのアメリカのヒーロー像みたいな、完全無欠でなければならないみたいな感じだと。でそれに対してドラゴンボールはそのラディッツにしてもベジータにしてもフリーザにしても初めの時点で悟空の純粋な力量が足りないと、
はいはい、
時には絶望的な力の差を見つけられると。でその力量の差を、まあ、修行という努力で突破するっていうのが、はいはい、こう日米のヒーロー像として違うんだみたいな話があって、それなんかすげえ、まあ、そうかもなみたいな。でじゃあどちらのヒーロー像に共感しやすいですかと、まあ、自己同一化しやすいですかっていうと、まあ悟空だろうと、スーパーマンよりみたいな。でまあ、筋トレするとか、まあ、野球が上手くなるとか勉強するでも何でもいいが、まあ、自己実現には努力が欠かせないじゃないですか。でその自己実現するときの、まあ、それを支援する装置としてのアニメ漫画って捉えたときに、まあ、ドラゴンボールみたいな方が、まあ、割とこう自分の人生をその応援してくれるみたい
な
感じだっていうのがあって、結構そういうのもあって割と今のアメリカ人とかにもこういわゆるスーパーマンとかじゃなくて悟空の方がいいよねみたいなっていうので、まあ、刺さってるんじゃないか
みたいな
の話をありました。だから結構なあれらしいです、あの黒人男性とかにもドラゴンボールはすごい人気らしくて、努力をすれば成功するっていう、
まあそれがある種アメリカっぽいよね、うん、アメリカンドリームっぽい、ね、
そうそうそうそうっていうのと割と親和性が高かったんじゃないかって話をしてました。でね、っていうのと、なので結構ドラゴンボール Z のさ、フリーザ編まではさ、あの下級戦士である悟空が努力を重ねてエリート戦士であるベジータを倒し、
まあまあまあ、
そしてあのフリーザというあいつもあんまりあの努力しないじゃん、
まあ、でもあれ会社、あれ経営者やから、
経営者なのフリーザって、
うん、
でもあれだよ、なんかパパがいてさ、パパが大王じゃない？
だから、うん、そのまあ営業部長ぐらい、営業部長ぐらいで各星に行って、
うん、
その星を侵食して、
うん、
しあの部下もね、
うん、
部下マネジメントをしながら、
うんうんうん、
言葉丁寧やんか。
言葉丁寧。フリーザは。
だからもう、だから多分あれ昔からのもメッセージやと思うねんけど。
うん
パワハラダメだよっつって
理想の上司像
を、ね、理想の上司像を描くっていうのがあれフリーザ編の本当のテーマっていう、
そうな
の、そうそうそう、
組織論を描いてる
の、組織論を描いてないフリーザ編は
でもそうか、確かに
フリーザ、そうそう、
でも
だからナメック星が滅びるのは長老とか言って一人あがめ出すなってて、
うん、
もう70とか80のじいちゃんがまだ長老とか言って権力でのさばってるから、うん、ナメック星は負けるというそういうメッセージ。
なんか伝統的な日本の村社会が、あのあれ、そのベンチャー企業によって滅ぼされる
みたいな。滅ぼされるっていう、そういうメタファーであれ。そうや。
ちょっとやめて
よ。その考察してなかった。
メッセージぶれるから
やめてよ。これも超有名な考察。今俺が2秒で考えた。メタファー。
はい、はい、あの一応でもあのフリーザは戦闘力ね、やっぱ部下と比べて
その俺は給料53万もらってると
給料じゃなザーモンさん2万で言ってることある月2万
それは物価が違うから で部下が2万でもめっちゃ贅沢できる。すごいそんな時代で
給料53万
もらってるから、
あもうあれや昔の日本円みたいな感じやな。
そうそうそう。ああもうでもザーボンさんもドリアさんもダメだったから、うん、本社から義乳特選隊呼ぶねん。
お
う9万とか10万手取り9万10万ある
おうおう結構エリート
エリートでしょ。だって2万もらってるやつがまあまあ豊かな生活できる中で10万もらおうとんねん。
やばいやつらやなマジで。お
うそれでやろうとすんねんけど、おうおうなんかまあちょっと失敗しちゃうっていう。でそれはなぜかっていうと、おう結局切れるやん、
お
うフリーザーが、
お
うだからパワハラしちゃうやん。
いや別にフリーザがパワハラして義乳特選隊死んだわけじゃない。
いやいや失敗するな、
うん、あ失敗、うん、
ちょ2秒で考えた考察だからもう、うん、破綻だらけやわ。
まあまあまあまあ、うん
はいはい、フリーザに見る組織
そうで、ね、ちょっと話
戻りますと、
フリーザの話というよりはフリーザは天才であると
天才、
はい、あんまり努力しなくても戦闘力高いみたいな、はいはい、で一応あれですでしょ、今最近のドラゴンボールスーパーではフリーザが初めて努力をした結果ゴールデンフリーザ
ゴールデンフリーザ
そうそうそ う, そう、うん、みたいなのがあるぐらいなんで、うん、まあまあ一応その辺の話もあってフリーザは努力しないと、
はいはい、
だその悟空がこうまあ下級戦士であり才能がないけどこう努力に努力を重ねることで、
はいはい、
まあその才能に打ち勝っていくっていう話なんで、フリーザ戦まではフリーザ編まではその努力することの重要性みたいなことをその若者に伝えることをおそらくその作品として使命にしていたのではないかというのがまあ読み取りなんじゃないかとまあ思っております。
なるほど、
はい、ここまでフリーザ戦ね、
フリーザ編、
ね、じゃあ他セル編、
セル編、
セル編まで人造人間が出てきて、はいはい、でまあその人造人間をセルが吸収しセル完全体になって倒す、あそこは何なのかっていうところなんですよ。
世代交代の失敗を描く。
お前ないないそれは、
うん、ブー編で、うん、セル編は、うん、ご飯を育て、うん、ご飯が次の主人公だと思わせといて、
うん、
まあ、ちょっとセルとブーセットだけど、うん、ブー編のちょっとでヘタレになったご飯、
うん、
途中から全然、うん、悟り飯というネットではネットミームになり全然活躍しない、
うん、
これは悟空の子育てが間違っていたということの証左である。すなわちセル編からブー編にかけては子育ての失敗を描くというのが鳥山明の狙いだったという。
なんでそれを少年少女に向けて
発信してるの。毒親の話。セルからブー編は
悟空という
悟空と父という毒親の話。片や教育ママすぎる、
うんうんうん、
片や放任主義でしかも運動しかさせない。その結果息子はそれでもすくすく教授になるから、うん、まあ、成功と言えるんだけれども、うん、子育てには失敗しているというそんな話でしょ。
そうなんかヒルドラみたいな話。
それがメタファーでしたね。
それ気になってんけど、ご飯って里芋って言われたの。
そう里芋って
。ネットミームで。
ネットミーム。
めっちゃおもろいやつ。はい、すみません、じゃあちょっと私の話をいきたいと思いますが、はいはい、まあ、ちょっとセル編でですね物語のテイストが変わっていきます、
はいはい、
で、まあ、悟空が心臓病にかかって、
はいはい、
まあ、戦線離脱したりであるとか、 なんか病気が治った後もさ、やっぱセル倒せるのはご飯なんだって主張して、なんかちょっと最前線から一歩引くような、
はいはい、
まあ、スタンスに、まあ、今言ってくれた世代交代をしようとされるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
でこの展開の意味は何なのかと、もう悟空主人公でいいじゃんと、なぜ鳥山明先生はご飯に継承しなければならなかったのかですよ。でこれはさっきの続きで言うと、孫悟空というキャラクターが視聴者にとって自己同一化できる存在じゃなくなってしまったからだよね。つまり悟空はもう強いと、はいはい、でも自分が悟空のようになれるかっていうと、
もうなれないと、
遠いから
スーパーサイジもなって、
そう、
はいはい、
だご飯ならまだ自己同一化できると、
成長の段階だから、
そう、まあ少年だしね、
はい、
っていうのもあって、じゃあそのやっぱ我々ドラゴンボールが提示したいのはやっぱ少年がひたむきに努力することが大事なんだってことを伝えたいので、はいはい、とするならば悟空がセルを倒してしまっては意味がないと、
はいはい
はい、だからまあこうご飯がセルを倒す物語にしないといけないと。でセル編の最後ではさ、ご飯がさ片手カメハメハでさ、はい、セルを倒すじゃない。で、あの時さ、片手カメハメハ打ってるご飯をさ、後ろで悟空がさ、
はいはい、
支えながら一緒にカメハメハ打って勝つじゃない。
はいはい、
で、あれも、あのシーンにも必然性があるんですよ。
はいはい、
で、あれは、悟空という、象徴を心の支えにして、視聴者に努力してほしいんだと。だから、視聴者がご飯であり、 ご飯が打つのをもう象徴である悟空を支えるんだと、はい、努力すれば成功するという象徴の悟空がそれを沿って視聴者にやってほしいというのがあのメッセージであり、だからあの最後の片手カメハメハのシーンになったのではなかろうかというのがあの私の解釈でございますね。
はい、
はい、何でしょう。
アメリカで受ける理由はそこもあるなと思いました。
おというの
を強い父像を描いていくという、
うん、
アメリカのある種の理想じゃないですか。
はいはいはいはい、
強くてマッチョな父親が、
うん、
まあ土台を作り、
うん、
それを受け継いだ息子、
うん、
強い父、マッチョな世界観のを父を継承していく我々というところがアメリカで受けた理由だっていうのを佐藤豆一郎先生が言った。
お前やないかそれ。あ、そうなのね。
あ、じゃない。なんか、ね、今の聞いてて思う。
はいはいはいはい、
やっぱりマッチョなシーンはやっぱさ、やっぱ一番アメリカで受けるのってマチズモ的なところが、
もう
ムキムキなやつが。
うん、
勝つんだと、
うん、
でそこにしかも不正と結びつくっていうのが多分セルゲームのあたりだと思うんです。今まで、まあ、言ってくれたように成長してきた悟空がついに、まあ、ご飯もその前からおるけど、うん、ついにあんまご飯のことあんま育てなかったじゃないですか、
うん、
ピッコロさんじゃないですか。
ピッコロにあのね、育児をやって
もらってたじゃないですか。
育児代行してもらってた
よ。だからそういう、うん、あの育児放棄の話とも似てるんやけれども、
うん、
そうではなくてようやく父としての役割を担った悟空が、うん、ご飯という自分の子供を育て、
うん、
マッチョな父像を継承して、うん、っていうところが多分受けるんじゃないかなって今の話を聞いて追加にね。
はいはいはい。
そしたら要はまだ悟空に対して目も残るわけ。つまり、
うん、
そ漫画を読んでる子供たちが、うん、僕たちは私たちはこんな父親になるんだという自己動作がまだ人生の延長戦という意味では続いている。
なるほどね、
うん、
はあ、はあははあ、じゃあご飯から悟空へみたいな自己同一化の対象がいつか変わる可能性が、
いつか変わるから、それはあんた悟空でもあるんだよと、はい、
なるほど、
それはいつか父になり、
うん、
強い父になりというところが実はまだ連綿と続いてるからという見方もできるっていう。
なるほど。
で一方でそれが佐藤豆一郎先生の説で、
ああ、ああ、
岸本
それちょっと
岸本トンダロー先生の説は、うん、あれは育児放棄の話だっていうあれは育児放棄のメタファーで、
うん、
人類に対する継承だという説を出してる。
ああ、なるほ
ど。この2人いつも仲が悪い真佐藤先生と岸本先生
よくない、
うん、よくない
はい、
ありがとうございますっていうのを思いました、
ね、はい、なるほどね。あ、でもそうかもしれない。そのうん、確かに、あ、アメリカでいいのはそれもあるかもね、
うん、
その悟空がご飯への、
うん、
確かに。
だからアメリカでさ、まあそれ、うん、あのナルトでもあるけどさ、
うん、
あのアメリカの歴代大統領さ、
うん、
の顔があの何掘ってある山あるじゃないですか。ナルトがね、
うん、
やっぱり父像とか強い男像みたいなのを最後象徴になるみたいなのも多分あると思うんですよね、これね。強いアメリカ、
確かに確かに。
それが継承されていく強い父像としての悟空っていうのがセルゲームにあったのではないかと今の話を聞いてインスパイアされ
た。ありがとうございます。なるほどね、はい、なるほど、確かにそれは、
はい、
じゃあここまでがセル編ですよ、
はい、
だもう初め悟空がまあ、あの努力する物語 で、はいはい、で悟空は自己同一化の対象じゃなくなったからご飯
になりました。
その象徴としての悟空が支援しながら自分も成功する話になりましたと、
はい、
はいはい、魔人ブー編です。そこで結構鳥山先生困ったんじゃないかと、
はいはい、
まあ、つまり主人公なんだけど、まあ、次孫悟飯にするわけにはいかないんですよ。
お
ー、なぜか、
育児放棄してるから。
違います育児放棄言いすぎる孫悟飯は視聴者が自己同一化する存在じゃないですか、
はい、
で自己同一化してもらった孫悟飯が悟空のようなバトルマニアになってしまうとですね、あの良くないと社会通念上。
なるほど。
だから孫悟飯は努力してその後勉強して社会貢献性の高い存在になってもらわないといけないんですよ。
なるほど。
だから大学生となってやっぱ悟空のようになれっていうとさ、みんななんかちょっとさ筋トレし始めるかもしれないし、うん、でもなんかその幸せになるためにはやっぱこう、まあ、大学には行ってさみたいな、でちゃんと勉強してみたいな感じの物語にしないといけないっていうのがあったので、
はいはい、
まあ主人公を孫悟空に戻さざるを得ないと。
なるほど。
なりましたと。でもなので、ただこれ以上ひたむきに努力すればきっと努力できるんだっていうメッセージをさ もう悟空じゃ無理だし、同じメッセージ繰り返してもまんま意味がないじゃない。でそれをじゃあ悟天とトランクスでまたやるのかって話もあるけど、まあそんなにそう、ドラゴンボールってもう結構なんかあのもう有名なになってるから、もうちょっと違うことをしたいとした時に、あのまあ結構こう偶話としてのメッセージ性みたいなことを転換する必要性を結構迫られたんじゃないかなと思いますと。でそこで鳥山先生が初め選んだのは魔人ブーですよ。魔人ブーという教養がないために善悪の区別がつかない存在じゃないか、彼は。でそれをキャラクターを敵に据えることですと。はい、ここで待ってました。バビディという毒親です。
なるほど、ね。
バビディという毒親のもとでも育てられたせいで、もう善悪の区別がつかなくて、はいはい、まあ、欲望の限りを尽くしてしまう存在が魔人ブーですよ、はい。それを敵に据えることで、まあ、ドラゴンボールという偶話を、なんか善悪の区別がをするために必要な教養を身につける教科書がドラゴンボールなんだみたいな感じにしたんじゃないか、はいはい、再設定したんじゃないかと。で、ただいざスーパーサイヤ人3だった時に悟空が魔人ブー対峙した時に、悟空が魔人ブーを倒すことをちょっと躊躇するんですよ、はいはいはい、なんか本当は倒せたけど躊躇するみたいな、はい、でなんかその若いやつらに任せたかったんだとか言うけど、あれはなんかメッセージ性化の観点から言うと必然で、教養がないために善悪の区別がついてないやつを悟空が暴力で駆逐していいわけがないじゃんみたいな。だからやっちゃダメなんですよ。だから魔人ブーはミスターサタンっていう存在と触れることで、こう改心していく物語にするしなければならないみたいな、暴力で駆逐することのなんかあの正当化ができないみたいな。だから魔人ブーから一旦邪悪な悪だけを抽出して、はい、真の魔人ブーを抽出すると。でそので倒すべき存在を一旦再設定しますと。でその凶悪な悪である魔人ブーは今でいうジョーカーのようなもう完全に無敵の人であり、まあ仲間を吸収したりみたいな、もう非道の限りを尽くすと。でそこまでお膳立てして、ようやく悟空が暴力を使ってブーを排除することが正当化されるんだみたいな。でそこになんかここの辺から暴力を行使することによって排除に対してすごく鳥山先生慎重になっているんじゃないかろうかと思いますと。でさらに言うと、まあ、やっぱ結構あのこのドラゴンボールシリーズって最後の敵の倒し方にすごい象徴があるじゃないかと思ってて、はいはい、魔人ブー倒すのって元気玉じゃないですか。つまり、その意味は何かというと、悟空の意志じゃなくて全世界の意志で倒す。
怖いや、俺が逆にそう話を聞いて怖くなった。めっちゃ怖い話。
でも悟空という個人がさばいちゃダメなんだよ、あの悪を。あの一応だからその社会の意志としてのさばかないとあの正当化できないみたいなのがあったんじゃないか、はい、みたいな。だから元気だわ。でしかもだよ、しかもさらにウーブという生まれ変わりまで用意するんだよ、
はいはい、
うん、だからその救済するんで魔人ブーすらみたいなっていうのですごい性質を保ったんじゃないかみたいなっていうのがあのドラゴンボール考察です
ね。
はい、でこういうふうに考えると鳥山明先生ってさ、すごいあの国民的漫画となったさ、ドラゴンボールっていうのを自覚した上ですごいその影響力をどう活用すればいいかに苦心して、その社会に対するメッセージをすごい丁寧に紡いでいっているんじゃないか。
なるほど。
というふうに読み取れる可能性があるぞ。なるほど。あれすごいことなのかこれは、みたいなことをあのお盆休みとかに考えて、おおすごいなこれはと思いながら、はい、っていうのが今日のお話でございます。はい。
でもあれね、ブー編から読者は何に投射、自分を投射すればよかったの？
もうね、投射対象じゃないのよ。
まあ、そう
の物語として、その教養の教養がないがゆえに悪をやってしまう存在をそのどうするかみたいな話。
あ、そこだけ問いなんか変換する。
あ、もうなんか誰に自己同一化するとかじゃない。
なるほど、うん。それはなんかちょっと都合よくお話を作ってる感はない。大丈夫。
いやもう
なんか、そこからだ、今まで自己同一っていうところでどんどん来たのに、うん、ブーとはそうじゃないんだっていうのが、うん、いきなり転換する理由がなんかあんまよく分かんなかったな。
でも待って、悟空はさ象徴になってしまったじゃん。ご飯はさ、やっぱもうバトルマニアにできないじゃん。
うん、まあまあ。
で悟天トランクス、
あ、でも視聴者は同一化をまだ求めてる、うん、要は視聴者と共に歩んでくれる人を探すわけやん。主人公、ね、その主人公はどこに行ったんかなと思
う。もうだから設定できなくなったんだよ。で一瞬ゴテンとトランクスでゴテンクスみたいな話もあるけど、 でもなんか同じやつ繰り返しても仕方なくないな。
うまくいかんくなって、うん、結局象徴に戻ってきてもらってっていう。
あ、そうそうそう、うん、で象徴でしかもやっぱ人気の話もあるしね、やっぱな、うん、悟空ってなった時にもうなんか自己同一化路線では無理だと、
うんうん
うん、だからもうそのグーバのなんかこう位置づけを再設定しないといけなくなって、あのみたいな。
なるほど。
いやちょっとじゃあ善悪がわからないやつにあのどうするかみたいな。
なるほど。
その教科書になったんだよ、そっから。
まだ教科書、うん、ジャンプ漫画教科書説やな。
そうそうそうそうそう、うん、
鬼滅の時も言ってたけど、
うんうん、それなんか自己同一化する話 の、 あの努力すれば成功するな話から、
はいはいはい、
そのやっぱこう善悪の区別がつかない人をどうするかみたいな話に
そんなテーマ性あったんかなそう読み取れるって言ったけど、ね、
まあまあだからそこはもうあのあれですよ、あのこれは馬場の勝手なあの想像なんで、あのもう信じるか知らない、あのちょっとこじつけかもしれない。
そうな、うん、とちょっとブーところちょっとあれなところだったな、う
ん、でもなんか
けどブーがその無垢な無知なもの、うん、人間の象徴っていうのは、うん、まあまあそうだなと思った。
で善悪が分からないから裁けないから悪だけ抽出して、うん、悪すらも悟空個人が裁くのが辛いから元気玉で倒し、そのさらにブースらもウーブで救済するっていうなすると、まあ、一応筋は通るかなみたいな、うん、
じゃあちょっと俺セルからブーにかけてやれないんですけど、うん、吸収って何のメタファーな。
吸収は、うん、ちょっと俺もわからないけど
あのだってフリーザまでは進化や、
うん、
肉体変化、
確かに確かに確かに、うん、
あのブー以降は強くなったり、うんまあ、あるいは弱くなったりやけど、うん、中にあるものを排除したり、
はいはいはい、
中に何かを取り込んだら強くなるやん、敵はね。 あれ何のメタファーな。
搾取
あれ搾取のメタファー。
搾取もうあのうんあの
搾取してる、
搾取するね。それはセル編からもあるような、一番やっちゃいけないことじゃん、他の人の人生を
だからまあ基本的にじゃあフリーザも搾取してたし、
うん、でもフリーザは
社会的にね、
まあ社会的に、うん、でも自分で変身するだけやん。
そうそう、
彼は
セルはもう搾取して、うん、要は人を殺してエナジーみたいな吸い取ってたよ、
うんうん、一番許せないことやん。そう、うん、
フリーザはちゃんと会社で人を雇いながらやってるのに、
まあ、一応彼はまださマネジメントの志があったからフリーザは。
あ、なるほどね。
そうそうそう、でも、うん、セル編ぐらいからちょっとこう搾取になり、
あ、搾取やな、
うん、
でブーもさ、
うん、
人をクッキーにして食べたりさ、
確かに
豆ちゃんにして食
ったり、そうやな、うんうん、利用価値のないやつは食欲の満たすやつにして、
うん
うん、利用価値があるやつはその吸収してあの自分の糧とするみたいなね、
うんうん、だから俺あそこは怖さのメタファーかなと思う。
怖さ、はいはいはいはい、
怖さの演出かなと思うんだけど、
はいはい、敵の恐怖のね。
だってブー編とかセル編とかってさ、こっちやん、あ、地球やん、ナメクセ
は。はいはい、確かに確かに、うん、
ってことはひょっとしたら自分の近くにいるセルの脅威みたいなのを想像できる形の方がやっぱ怖い。
はいはいはい、はい、
確かに。次は西の町がやられた、
うんうん、
東の町がやられたってあれレポーターがみんな言ったりしてるから、うん、そこの恐怖のリアリティっていうのが吸収という形、
うんうんうん、
取り込まれるという恐ろしさ、
確かに確かに、一般人がやられて
る、やられてるっていう演出の恐ろしさにつながったと岸本先生は言ってた。
岸本先生の方使うの今。ちょっとあれでしょ。
マメ一郎、マメ。
自信ないとき岸本先生使うでしょ。
突飛な説は岸本で。マメ一郎はまあまあ真面目な、まあ。
そういうこと。
マメ一郎が言ってたかな。
なるほどね。
で 今適当に言ったけど。なるほどね、
うんうん。でもでもやっぱこう搾取でもなんかこう恐怖でもいいけど、それをやればやるほどその許せないじゃん。
うん。
うん、だから裁く理由だよね。
なるほど。
うん、にはなるかなっていう。
わかりました、はい。面白いんじゃないでしょうか
ね。ありがとうございます。はいはい、なのでこうドラゴンボールのね、あんまりこうなんていうの、あんま社会的メッセージとかちゃんと考えて作ってるんだろうかとかって思ってたんだけど、はいはい、ちょっとこうやって見ていくと、まあ、そういう見方もできるし、なんか敵の倒し方の必然性とかともこうつながってるように思うと、そんなにあながち間違ってない可能性もあるのではないかと。
なるほど。
はい、個人的には思っておりまして、ちょっと皆様は。どう思われるでしょうかというのをぜひあの何か思うことがあればお便りでもいただけるとありがたいななんて思っております。
はい、はい、ありがとうございました。というわけでね、今回お送りしてましたのは、俺はこう考えるドラゴンボールの話でございました。 週末作戦会議室でお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということで、ね、今日はドラゴンボールのについてね、はい、馬場さんがいろいろ考察をして、物語性という感覚からね、考察をしてまいりましたけれども、まあ、そう言われるとですね、ドラゴンボールをまた見たいなという気持ちでちょっと思ったんですけど、とはいうものの、やっぱ長いじゃないですか。
長い。
ドラゴンボール長いので、やっぱフリーザ戦をね、編をやっぱ読み直したいなという、
はいはいはい、
全部はちょっと読み直せないんで、フリーザ編が一番面白いと僕はやっぱ思う。
そうな、フリーザ編が一番面白い。うん、なんでそう思う？
まあ、やっぱりその物語としての面白さってどうなるのかな、どうなるのかなっていう、やっぱそのワクワクじゃないですか。でフリーザ編って悟空来てないんよね。
そうそうそうそう。
で弱いクリリンとピッコロが、クリリンとご飯が、まあピッコロも来るけど、なんとか逃げながらなんかうまく立ち回っていくっていうような、あそこの展開やっぱハラハラするじゃないですか。
うん、なんかあそこでさ、なんかそうなんていうの、天下一武道会のさ力比べじゃないさ、クラブ
じゃなくて
ちょっと知恵比べっぽい、
まあ、知恵比べまではね、いかんけれども、あの展開のさせ方はとても物語作りとしてうまいと思う、ね、あの単純にね、まあ知恵比べまでは言わんけども、パワーでは決まらないというか、
ドラゴンボールをうまく隠すとか、ね、
隠すとか、うん、で何やったらベジータと瞬間的には手を組んだりとか、っていうのも相まって、でまあもちろんフリーザっていうキャラクターにはもう間違いなく成功していて、めちゃくちゃ面白いじゃないですか、あんな紳士口調で、あの口調はね、
確かに、
でなかなか悪役キャラでいなかった、
そうこれまでなかったよね、暴力的な悪役しかいなかった、
なんかいかにも強そうって感じなんだけど、
小さくてね、
なんかちょっとコミカルやし、すぐ探してきなさいとか、まあコミカルやしっていうので、まあベジあのフリーザ編がやっぱ面白いかなと僕は思いますけどね。
で、うん、僕もはい、フリーザ編派ですね。
まあ、そうですね。
うん。
セルゲームがやっぱね、ちょっと僕はいまいち、いや面白いんやけど、あんまりセルがあんま好きじゃない。虫が嫌いだから
虫的な意味で
もあるし、セルゲームもそんなにかなって。
でもトランクスのさ、スあのなんかあのになっている業というか、あの未来の世界で悟空死んでしまって、ご飯と二人でご飯が自分をかばって死ぬみたいなさ、
あそこすごいメタ的に言うけど、あそこだけなんかすごいあの洋画の影響を感じるなみたいな。
そうなん。
いや洋画のちょっとターミネーターとか、
あ
ーその辺の映画の影響というか、だから未来とかやりたかったんやろな。それだってそれまで未来って話一個もなかったのに。
なかった、
当然未来から来た少年みたいな感じで。
確かに。
展開のさせ方うまいよね。こいつ誰だろう、誰だろうってさせといて、まあトランクスが出てきた時に、でまあすぐバレちゃうねんけど、トランクスがあのベジータとあのブルマの子だっていうのバレちゃうねんけど、で未来ではこういう世界線があって、心臓病がっていうのがあって。っていうあそこの立て方は、あなんかすげえ洋画っぽい立て方をしていて、なんか引きはあるなと思うけど、その後はなんかあんまり、
でも、
まあ、セルは面白いけど、
見事だけ
ど、ブルーとかは
面白い。それは若
本先生の技であって、いやけど、っていうのはあるけどね。
フリーザ戦の興奮冷めやらぬ中、見事な場面転換だよね、トランクスの登場によるフリーザ一刀両断っていうのは、
ね、すごいミステリーなところもね、あと一応人造人間からつながってるけど、人造人間19号20号ドクターゲルの正体が人造人間20号だとかっていうのは、まあまあ、 あの最初の方の引きはすごくいいし、ミステリーの展開もいいしと思うんですけどね、その後がなんかあんまり跳ねへんね、結局強い弱いの話になって、
まあまあまあまあね、まあ、そうね、確かにあの結局力比べに戻ってしまう、ね、
そう戻ってしまうから、それはセルゲームっていうある種のあの天下一武道会亜種をにしてしまったがゆえに、ちょっとかなっていうのもありますね、だからその天下一武道会からどうやってトーナメント制からをつからどうやって逃れるかがずっとね、ドラゴンボールのやりたかったことかなというふうに、
はいはいはいはい、
ちょっと思いました。
まあまあ
後の方は
そうだね。
なんか思、はい、意外に語れるかもしれないなと思います。
ドラゴンボール意外とな、喋れるなこれな。
意外と、
みんな知ってるしなこれな。
そうね、トーナメント制をやめて、ブーンは戦闘が行き当たりばったりになったなっていう、なんか、発散してる感じもあるから、そこはそこで悩みどころやねんけど、
まあまあまあね、
はい、そういうのなんか思いますね。確かに。まあそんなこんなで、ね、
はい。
はい、やってまいりました、ドラゴンボールということでございました。次回ですね、次回もちょっと漫画の話、また引き続き、ちょっと、最近やってなかった佐藤のおすすめ漫画の話を、ちょっと、
ほいほいほい、
やりたいな
と。楽しみですね。はい、どういう系の？
まあまあ、あるアプリ、アプリケーションというか、ある雑誌に、はい、絞って。
またお前、アフタヌーンちゃうやろな。
アフタヌーンじゃない。アフタヌーンだよな。けれどもちょっと絞ってねやりたいなと思います。最近ちょっとね出産もあって、なかなかそうツタヤに漫画を借りに行くってことはなかなかできないんで、アプリで読める漫画をっていう、ちょっとガッキーがやってるようなことをやって、
はいはいはい、
漫画をちょっとねやりたいなというふうに思います。
わかりました。
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き。お相手は私佐藤と
ババでございました。
また来週も聞いてくれよな。さようなら。